イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ今週は、
はい、津市にお邪魔しております、はい、我が町です。
はい、はい、もうこの2ヶ月ずっと通をお届けすることになります、うん、そういうことね、ということで私たち名前は、はい、う
ん、シンガーソングライターのアツと、
そしてただの人ただエリカです、はい、さあそして、うん、今日の津の観光案内人といえば、はい、やっぱりこの方ですね、はい、この方ですね、東堂高虎公です。
なんか
音聞こえて、やとか言います。
こんにちは、津市観光協会の川村です。
なんですかちょっとあれ高虎公ではない
ではないんです、すいません。
なんかちょっと不思議な小汚いなんかかぶりもかぶってますね。どうしたんですかこれ。
いや、ちょっとですね、嬉しいことがありまして、この4月の6日にですね、実は津市から続100名城に2つ選ばれました、はい、まず今おります津城、うん、それと三杉町の北畑市館跡ということで2つ選ばれて、今日は津城にやってまいりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、嬉しさのあまりちょっと白餅くんも連れてまいります。
かぶり物系の白餅くんを頭にかぶって、うん、でさっきどっかで落とされたんでしょうね。なんかちょっと
汚れてます。
ちょっと汚れ
先行ってください。
続日本百名城に選ばれたというのが、津市の中で2カ所もある。
日本で100だから一つの市町から2つって多いですよね。
多いですね、はい、嬉しい限りです、はい、
でその特に津城の跡地になってますけども、うん、はい、この津のお城の魅力にじゃあ今日は迫っていくと。
はい、力強い助っ人をお呼びしておりますので、はい、ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。まずあの津ガイド会さんの高森さんです。
高森でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、
そして清州通高虎隊十兵衛さんと半兵衛さんでございます。
はい、津藩東道家家中黒川十兵衛乗和にござりまする。よろしゅうお願います。
斉藤半兵衛と申します。よろしゅうお願い申し上げます。
はい、ということでよろしくお願いします。
すげー、
ちゃんとさ、甲冑、うん、鎧兜のね姿で来ていただきましたよ、
ね、
これ蘇ったという設定でいいんですか。
そうですね。
なんか軽いけど大丈夫そうですねぐらいの。
さあそして高森さん、はい、あの津ガイド会の方なんですけども、はい、改めて高虎公の魅力をあの簡単に教えていただいていいですか。
簡単に言うともうありあまり言ってました
ね。そうですよね、
なかなか一言で言えないんですけども、ね、もう戦国時代を生き抜いて、うん、しかも現在の通信の市民のためにも非常に貢献を残していただいた殿さんやというふうに、思っております、はい、
で今回ご紹介するこの続日本百名城に選ばれた津のお城、はい、まあ、今は跡地ですが、はい、今私たちはちょうどこれ本丸跡に来てる。あ、
そうです、ここであの殿さんがお住まいになったところです、本丸跡です。で、はい、この本丸の広さというのはやはりあの指折りの広さになっております。あの町の中にあるお城にしては非常に大きなお城なんです。それはあの築城の名手東堂高虎さん その腕の凄さだと思います。はい、それだけではないんですね、全国あちこちお城を作ってるんです。
そうですね、ええ、例えばどこら辺。
一つ言いますとね、お城を作りではないんですけども、まあ、皆さんご存知の江戸城、うん、これはあの縄張りを考えられたんです。で、他の大名はですね、医師とか労力を寄付して何も報酬がないんですけども、うん、高虎さんは縄張りを設計図ですね、それを考えただけで徳川家康から2万石いただいてるんです。
なるほど、
ね、他にも大阪城もそうです、うん、全国あちこちに20いくつのお城を作ってみます、はい、
そんな築城の名手のアイディアがこの津のお城跡にもたくさん詰まってるっていうことで、じゃあちょっと細かくいろいろ見ていきましょうか。
はい、そうです、は
い、いやちょっと先ほどの本丸跡から歩いて、あのなんかなんていうの、通り沿いに出てきたんですけど、立派な石垣やね。
これ一つすごく大きいです、一つ一つの石が。
いやそれにしてもきっちりこう削ってきっちりはめ込んでる、ね、これはなかなかな、ね、あのもういわゆる建築だと思うんですけど、
これとですね、これとこういうふうなこの組み合わせ、長いのと短いのここを組み合わせた石垣の積み方、これが三義積みというふうに言うんです。
算数の算に、材木の木に、そして積むですね。
先ほど算数の算と言われましたけど、そもそもこれはこんな大きなものではなしに小さな材木で作った算数用の道具なんですけども、それと似た組み方やということで算木積みというんです。でこの石垣を組んだのが安納州と言いましてな。
安納州、穴に太いに州と書いて安納州という、
は
い、
でこの方がこの州は、一番最初は比叡山の石垣なんかも作ってみて、それを見て織田の村がそれに目をつけて、ご存知の安土城の石垣を作れと言わした、そういう集団なんです。この集団を先ほど申し上げた東堂高虎さんが上手に仲良く上手に使って、次々とお城を作っていったんですよ。でこれ石垣作りの名人でして、で、もう一人築城の名手で加藤清正さんが見えるんですが、あの方が作られるお城はぐいっと反り返った石垣です。で
確かにすごい反り返って、ようあんなこうね、カーブを描けるなと、
まあ、登りにくいですから。ですけども高虎さんのこの安納州の作られたのは地味ですけども、もうがっちりして高く積み上げられるんです。ですから同じ東堂高虎さんが収めて見えた忍者の里の伊賀上の伊賀上の城の石垣は30メートル近くあるんです。で日本で2番目です。そのよりも高いのが大阪城ですけどね。でいずれにしましてもこの石垣とこの上にですね、矢倉が、三層の矢倉が立っておりました。この矢倉ちょうど皆さん後ろを振り返っていただくと5階建てのビルがありますな。この石垣と櫓を足しますとあのビルの高さになります、ね、それぐらい高いところなんです。それからそこの向こうに国道が通っているんですが、国道の少し手前までお堀があったんです。
80メートルぐらい向こうに国道がありまして、はい、周囲には105銀行の本社も今見えます ね、はい、ですね。そして5階建てのビルと言っていたのは商工会議所のビルのことです ね、はい、ですね。このビルと高さが同じぐらいであったということです。で若干やっぱり当時の姿とは、まあ、移築もしていますの です、ね、ちょっと違っているということですね。
しかしこの石垣は400年間風雨にさらされてずっとどしっと立ってるわけです。
ところで、うん、先ほどから赤い甲冑を着た黒川様のお姿があ
れやあの石垣の上を見よ
お、なんかホラガイまた鳴らしてるよ。それ行きましょうか。
これすごい石垣の上にいますね。
矢倉がま立ってないところもありますので、石垣だけのところに今立たれて、商工会議所に向かってホラガイ吹いてるね。
でもこうやって見ると本当に石垣の高さってリアルに分かりますね。
結構小さく見えますよ黒川様が、眺めはどうですか。
よろしいぞ
よろしいぞ言ってはる。
登れるものなら登ってまいれ、
はい、登れるものなら登れません。そんな
そらもうこの時点で登る気失せるぐらい高いもん ねすごい。
はい、じゃあすいません失礼します。
でこれらの石組みみんなそうですけども、物通りにかなった組み方になっております。というのがこの先ほど申し上げた安納州が石を組むときに、石に一つ一つですな、お前はどこへ座りたい、どこへ置きたいということを石に聞いて、石から答えを聞いてスポンスポンと収めていったんです。ですからそれから石のことをストーンって言うんですな。
嘘だ高森さんそれは違うでしょ
でもその石の声を聞けというのはね、今の安納州のずっと松江の社長さんもおっしゃってみるんです。
すごい。
その方は確かこの間熊本城で地震で来られました、ね、残念ながら、はい、石垣がそこのところで立ってお話ししてみたのを聞きました。テレビで出てました。
今もその安納州と言われた石垣積みのプロの方がまだまだ活躍されてるわけですね、松江の方が。
全国今お城ブームですもので、石垣の修復とかいろんなんで走り回ってみます。
未だにその思いは伝わってるんですね。
すごい。石の声を聞くという、
石の意思を聞くっていう、
石の声を聞くと
違う。高森さん、さっきストーンって言った割には人のギャグは全然わからないですね。さて、今ちょうどですね、百五銀行本社前からずっと北側の道、まあ、お堀を歩いてきて市役所に向かってきてるんですけれども、高森さん、はいはい、ここのスポット最高の景色じゃないですか。
ここのお城の石垣のカーブと、それから水、 それから綺麗な石組み、はい、それらが非常にあのビューポイントになっておりますので、ここへ見えたお客様方もみんなここでは記念写真を撮られます。
あの石垣の上に角のところにちょうどこう立って、でお堀を挟んで下から写真撮るっていうのもありですよね。
あ、そうですな。
通の城跡を、ね、一周して戻ってきたところが、これはどこになるんですか。
ここはあの西の丸という、御殿がところです。
そして立派な、ね、門が今目の前にあるんですが、
これはあの入徳門と言いまして、江戸時代の終わりの方の頃になってから東道藩で学校を作りまして、武士の学校で武芸とそれから学問を教えたんですが、その学校の講堂の門でして、でその町は昭和20年にここら辺は全部丸焼けになったんですが、戦争のためですけど、この門だけは残ったんです。でなんで残ったと言いますと、この門は小学校とか幼稚園なんかの門に点々としてまして、その戦災になった時には入徳幼稚園という幼稚園の学校の門になってましたもので、運動場がありますな、そのために焼けなかったんです。それで残りましたもので、もうですから今から200年ぐらい前の建物です。辻の文化財になっております。唯一木造建物でこの後ろの関係で残ったのがこれです、はいはい、
この辻を、まあ、これからどんな風に盛り上げていきたいなと思われてますか。
じゃあ黒川さんお願いします。
いろんな方がゆっくりとぶらぶら散策していただいて、いわゆる昔ののんびりした雰囲気を味わっていただけたらなと思います。
はい、そして斉藤様、どこは必ず見てほしいっていうのありますか。
そうですね、まあ、城跡とあと隣に宝山神社といって東道高虎公を祀ってる神社がありますんで、お参りしていただければもう嬉しい限りでございます。
そして、高森さん、はい、最後に一言どうぞ。はい、
やはりあの何と言いましてもこのお城です。で、百名城に指定されました。これを機会に全国の方々がまたさらにこの角お城のことを分かっていただいたものですから、観光の資源 その発信の一つにさせていただくと思っておりますし、さらに角に住んで見える方でもこの角お城の素晴らしさが分からないものですから、これを機会にまた、いろいろなことを知っていただけるのに百名城に指定していただいたのは非常にありがたいなと、こういうふうに思っております。以上です。
津市観光協会の川村さん、はい、こういうね、あの地域の方が角観光名所を守っていこう、はいはい、語り継いでいこうとしてるっていうのは心強いですよね。
本当そうですね。やはりそういった方に支えられて、津市があると思います。今日は津城ですけど、もっと素晴らしいところもたくさんありますので、これからもどんどん紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
津城跡に
お越しください。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方です。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。よろしくお願いします。
お願いします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、こちらも2作品ございますよ。
はい、まずは、
はい、まず1作目、家族はつらいよ2、5月の27日の土曜日公開となります。
うん、このタイトルからすると山田洋次監督作品
ですね。ピンポンピンポンピンポン、大正解です。うん、そして前作があるんですね、2ですからね。は
い、そうですね。
1では熟年離婚ですね。お父さんとお母さんが別れるの別れないのっていう風になったお話だったんですが、はい、まあその危機をとりあえず乗り越えた平田家なんですけども、うん、今作もまたまた問題が勃発します。
あら、
もうね、時事ネタですねこれね。
何？
よくほら運転免許証問題、高齢者の運転免許証問題って勃発するでしょ。
ありますね。
でもほらお父さんって結構どこでも頑固じゃないですか。
うん、
で
まだいける
っすね。もうそう、それもう死ぬまでわしゃ運転するみたいなね。
でもまあお気持ちはね、わかりますよ。
ね、うん、平田家でも車をねちょっとずつ擦ってきちゃうんですよね。
あちこちね、
お父さんがね、うん、だからこの傷を見ると家族はもうちょっと危ないんじゃないの、
心配になるよね。
そう、修造さんからこれ免許取り上げた方がいいんじゃないのってなって、うん、いつ誰が話を持っていくのか、
あ怒られ役や、
怒られ役を誰がやるのか、うん、もう家族でじゃあもう会議しようかってなるんですけども、うん、またそこからいろんな問題が勃発するっていうはちゃめちゃファミリーの平田家なんですけども、
これを客観視することでちょっとね、あのコメディタッチにも書いてらっしゃるからいいですけども、うんうんうん、深刻に悩んでるお家もあるので、
これをみんなで見てもらって、うん、お父さんとかもそういうことあるよねお父さんみたいな攻め方はどうですか。
一つにね、きっかけになるかもしれない、
はい、
なんか気の毒な
まあでもとにかく笑いあり、はい、涙ありなのかな、
うん、はい、そうです、爆笑家族ストーリーとなっておりますよ、はい、
出演者も豪華、
豪華、
橋爪功さん、吉行和子さん、西村雅彦さん、うん、夏川由衣さん、うん、中島智子さん、うん、林家正蔵さん、うん、妻夫木聡さん、蒼井優さん、他
もうもうすごい多い、
よかった、
全員だね、家族ね、
ほんまよね、
はい、ということになっております、
はい、家族はつらいよ2、5月27日土曜日から公開です、
はい、あちり、そしてですね、うん、ちょっと今から仕事辞めてくる、5月27日土曜日公開となります、
止めますよそれ、そのため言ったんかと思った
ちょっと今から仕事辞めてくるわ
なんか辛いことあったみたいな
違います、そんな話じゃないです、
う
ん、
何、
ベストセラー小説からの待望の映画化となって、うん、出演は福士蒼汰さん、工藤飛鳥さん、はあ、今をときめく、はあ、ブラック企業で働いていて上司のパワハラに追い詰められて人生に疲れたサラリーマンの青山くんという役を工藤さんが演じています、
はい、
であまりの疲労に駅のホームから意識を失って落ちそうになったところを福士蒼汰くんにヒャッて助けられる、
うわ、
で福士蒼汰くんに、あ、俺だよ俺、覚えてない、幼かった頃に同級生だった山本だよみたいな感じで言われるんですね、うん、でも青山くんには記憶がなくて、うん、誰だと思いながらも一緒に過ごしていくうちに、うん、すごく明るい山本くんに癒されて自分ももっと前向きに生きていけるようになってくるんですね、うんうん、で仕事ももうちょっと前向きに疲れもなく楽しくやれるようになったんで、うん、山本って一体誰なのって調べたのそこでやっと、もともとね、うん、それたら3年前に自殺していることが分かるんですね、
山本と突然現れた、はあ、
なるほど、
福士蒼汰くん演じる男の子が、
はい、
なんか人生に疲れて自殺したっていうことが分かる、
あら、え、じゃあどういうこと、じゃあ
山本って誰、
幽霊ってこと、
その真実が明らかになるとき誰もが涙する、そんな作品となっています
、ホラーな、
いや違いますね、
あ、違うの、
この話聞いてさ、はい、ホラーなんて
だってお化けみたいやん、なんか
ぶつけるあなたがどうかと思いますよ、
妖怪にやられてるからね頭をね
そう、でもチラシ見たらすごい明るいからさ、
うん、そう爽やかで元気をもらえる感じなので、ほら5月27日という公開のこの日、5月病がほらそろそろ襲ってくる新入社員の皆様、ね、うん、この映画を見てもう一度前向きに働くことも考えてみてはいかがでしょうか、
うん、そうですね、はい、誰もが勇気をもらえる作品、うん、ちょっと今から仕事辞めてくる、27日明日より公開です、
はい、よろしくお願いします、
ということで109シネマズ名は伊沢さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオでした、
でした
早いものでもう5月も終わり、はい、うん、ということは来月から6月です、
そうですね、あっちゅう間ですよ、
なんか三重県もあの菓子博で盛り上がってさ、うん、こう一時的ではありますがゴールデンウィークもバーンと観光客増えたみたい ね、うん、ということで、うん、今回はこんなお題です、アツエリ一本グランプリ、
三重県の観光客が突然10倍に増えました、なんで、
はい、これはもう三重県知事にぜひ聞いていただきたい、
ね、そうですね、
アイデアが隠されてますよ、そうです、こちらマナップルさん、うん、三重県に観光に訪れると松阪牛が漏れなくもらえる、お、いやそりゃ行くでしょうね、どのレベルの量かにもよるけどね、そんな特典があれば10倍どころではない人数になるかもしれない、
そう、
しかし松阪牛を引き渡した後は責任を持ちませんと注意書きがあるので、もらってもどうすればいいのかというオチもつきます、
肉じゃなくて牛が来る買うのか食べるのか、
そうこれは難しいよね、さば、ね、くのにお金かかりそうやんな
そういうことだよね、こちら松阪市のまこちゃんです、三重県の観光客が10倍に増えたわけはリニア新幹線が東京から賢島まで開通した、
あ、東京から賢島まで、うん、リニア新幹線、うん、すごいね、賢島が終点ってこと、
そういうことだね、東京から
絶対そうやな、賢島以上に行ったら海やんな、アゴワンやんな
そうやね、
すごいね、これど、
めちゃくちゃ増えるやろねとりあえず行ってみようって思う人もいるやろね、
増えるかなリニア新幹線開発費をペイできるのはいつやねんってならへん
あ、そっちね、
いや賢島もすごいよ、観光地としては素晴らしいけど、うんうん、まあだからそうね、コンテンツが必要よね、うん、
だからそこで牛をもらえる
マジか、なるほど、それやったら来るかもな、ね、観光客が10倍になった、なぜ、はい、よっくん、
うん、
君の名は2が放映されて、その舞台が三重県で聖地巡礼に来る人が増えた。はー、109シネマズ名は平日映画鑑賞券希望って書いてある。こびたな、こびたな、これ。
なるほどね、映画のネタでね、こちらは津市の元美少年さんですね。三重県への観光客が10倍になった、なぜ。目的地の設定をどこにしても知らないうちに三重県内になるように日本中のカーナビが改造された。これ面白いね。
これ面白いけどさ、もうすぐに苦情来るやん、これ。すぐに改造されるやん、今の技術やったら。
そうやね。
でも面白いね。
面白いね。
全部こじつけで三重県に行くことになったら、そりゃ増えるわね。
そうやね。
いいんちゃう、こういうの。ダメ、
それみんなやりたくなるよね。結局取り合いやん。
そうか、あかんやん。じゃあ
いや、はい、面白い。
今日もね、珠玉のネタが集まりました。
ありがとうございます。
皆さん参考になったでしょうか、うん、特に観光地の皆さん、よかったら使ってください。
どうやって使う。
さあ、次回公開録音の予定です。
はい、6月25日日曜日になります。
はい、スペシャルゲストは、は
い、ガオさんにお越しいただきます。
はい、ガオさんというのは、うん、
ハスキーボイスのかっこいいさよならという名曲をね、また多分きっとこの公開録音のステージでも歌ってくれるんじゃないかなと楽しみにしておりますので、
はい、
はい、ぜひお越しください。
時間は
午後1時からと3時30分からの2ステージとなっております
ということですので、皆さん、はい、6月25日日曜日、うん、これかなりスペシャルなライブだと思います。
そうですよ。
はい、ぜひ予定をこじ開けてお越しください、
うん、お待ちしてます。
それではそろそろお別れです。はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。